今年は12月の1日が日曜日でございます。そして教会の暦というのは、たまたまなんですけれども、この12月1日がアドベントの第1礼拝となっております。アドベントの第1と12月の1日が重なるということでございます。教会に、通っておられる方々はアドベント、この対抗節というのが教会歴の始まりということをご存知と思いますが、今私がそういう話をここでするということは、今年度の教会の暦が間もなく終わるということであります。今日を含めてあと3回の日曜日で、この1年間ルカ福音書をめぐって、読んでまいりましたイエス・キリストのドラマも終わりを告げるのであります。ざっと読んだだけでは、今日の福音書なんですが、ざっと読んだだけではそのことが分かりづらいんですけれども、実は今日のルカの福音書のテキストからもそのことが見えてまいります。それを皆さん方にお伝えできればと思っております。この世の暦と教会の暦、そのように先ほど暦のお話をいたしましたが、こうして礼拝をする私どもには2つの暦があるのであります。2つを意識しながら生活をしているのであります。月曜日から土曜日はこの世の暦、そして日曜日は教会の暦。12月31日が大晦日で、1月1日になれば新年を祝う。やがて4月になりますと桜の開花とともに入学式や入社式を迎える。このような時の流れで暮らしをしながら、教会では同時に教会の暦というものを追っていくのであります。教会の暦というのはイースター、主の復活を基準としてできております。ただこのイースターというのが、この西洋暦ではなくて月の動きによる暦に従ってこれが決まっているもんですから、変動するんですね。毎年イースターの日にちが変わるので、ちょっとややこしく思うかもしれませんが、それに合わせてですから、アドベントの第一の日にちも変わってきたりするわけです。時に11月に入ったりすることもありますけれども、普通はですね、このクリスマスとイースターさえ、意識しておけば教会の暦というものは大丈夫ですので、特に困ることはないかと思います。先ほど少し申し上げたように、クリスマスを待つ季節、アドベントから教会の暦というのは始まりますので、ということは教会の暦というのは一般の暦よりもだいたい一月早くスタートをいたします。そして一月早いもんですから、一月早く教会の暦は年の暮れがやってまいります。それが今であります。さて、ではなぜ今日のルカ福音書のテキストがそういう季節のテキストとして選ばれているか、これを考えなければいけません。私が選んでいるテキストではなくて、このように決まっているテキストなので、なぜこれが選ばれているのかということになるわけであります。こ この世の暦とは別に教会の暦というのがあり、それに従ってキリスト者は、信仰者は信仰生活を送るわけであります。このことが何を意味するかというとですね、この世の営みだけではなくって、もう一つ、先ほど子供たちにもお話ししたように、別の次元の営みを私どもはこうして礼拝しながら意識をしているということなのであります。この世の営みというのは自然界の動きですとか、あるいは人間界、人間社会の都合に合わせた生活になっております。自然と人間、この社会の暦というのはそれが元となってできております。春夏秋冬、そこで起こる様々な変化、出来事を素直に受け入れ、あるがままに時の流れとともに生きていく。人間が何をしようと、どう振る舞おうと、何を企もうと、それをまあ過ぎ去ったこととしてよしとしていく。自然と人間、これが全てで、あとは何もないのだからそれでいい。このようにどこまで行っても人間は結局のところ自分を肯定しつつ、これでいいんだなんて言い聞かせながら、この世のこの社会の営みを続けております。もう一つ別の暦を持つのはなぜかと言いますと、つまり私たちのことなんですが、自然と人間だけではこの宇宙は、この世界は動いていないからであります。私たちが見えないだけ、気づいていないだけで、実は人間と自然を超えた力といいますか、超えた命というものがあって、私たちの生活もその中に組み込まれているのだ。このように考えるから、私どもは教会においてもう一つの暦を考えるのであります。人間は実に多くの過ちを犯します。やってはいけないことを繰り返します。人間と自然、このように言いましても、今や人間は自然をも操ろうとしておりまして、人間が自然を支配をしようとしております。まあ、そのような勝手気ままな私ども人間をどこまでもあるがまま受け入れ、よしとしていく。これは聞こえがいいし、ある意味そっちの方が楽なんだけれども、果たして本当にそれが摂理なのか、こういうふうに考えますと疑問符がある残るのであります。やっぱり間違っていることがあったなら、それはちゃんと認め改めていくべきではないか。そもそも摂理なんていうふうに言うとき、摂理などというものは人間のうちにはありません。人間の次元では捉えきれない、見えない別次元のところに摂理はあります。私ども人間が普段意識しておりますこの時間の流れ、時の流れとは別の時間といいますか、まあ、神学ではそれをこの世の時間と区別するためにですね、あえてギリシャ語でアイオンなんていう言葉を使って表現したりするんですが、私どもの社会の時間とは別の時、アイオンを要求するのであります。 私たちがこうして教会の暦の中で日曜日を送る、そこにも身を委ねて地上の生活を生きようとするというのは、一言で言うならばこのアイオンの時をも同時に生きているということなのであります。さて、教会歴の終わりに差し掛かり、今日のテキストでございます。暦の終わりを見据えているのであります。それが今日の福音書なのです。イエス様が人々に語った例え話が時の終わりを告げているというのであります。なぜこれが、なぜ今日の例え話が暦の終わりを暗示しているのかなんでありますが、その一つのヒントがですね、11節すなわち冒頭の言葉でございます。そこにこういう言葉があります。エルサレムに近づいておられ、エルサレムに近づいておられ、こうあります。数週間前にもお話ししましたが、イエスがエルサレムに向かうというのはどういう意味かというと、十字架へ向かうということであります。十字架へと向かうイエスはもうすでに自身のこの世の生活の終わりが見えていたのであります。ですから冒頭で今私どもの教会の暦は終わりに近づいているということがこう垣間見えてくるわけですが、けれどももっと重要なのはこの例え話そのものであります。例え話そのものが終わりを告げています。イエス様がこの例え話を語るもう一つの状況を示すのも言葉がやはり11節の中にございます。11節に書いてあるこういう言葉ですね。人々が、神の国はすぐにも現れるものと思っていたから、イエスを取り巻く人たちが間もなく神の国が訪れるというふうに思っていた、だからイエスはこの例えを話したんだというふうにルカ福音書を説明しているんであります。そういう期待感、待望論を人々が持っていた、それに水を差すような話をイエス様はしたのであります。そうじゃないよと諭すかごとく、イエス様はこの例え話をして人々をがっかりさせたのであります。群衆は、イエス様を取り巻きの人たちはイエスにものすごい期待をかけておりました。この人はすごい力を持っているから、それがこれまでの宣教の活動の中でこう見えてきたわけですね。この国イスラエル、この世界を今よりずっといい世界に作り変えてくれるに違いない、もうすぐそれがエルサレムで実現する、そういうワクワク感を彼らは抱きながらこのエルサレムへの旅をしておったわけでおります。そういう彼らに語った例え話は神の国のお話では全くなくて、この世のお話でございました。この世の国のお話をしたんであります。けれどもですね、聖書をよくお読みの方はお気づきと思いますが、このお話どっかで聞いたことがあるなというふうに思われると思うんです。新教導訳を持っておられる方は、今日のお話のところの込み出しのところを見るとですね、ムナの例えとあって、括弧書きで、マタイ25章14節から30節と書いてあります。これとそっくりのお話がここにあるんです。マタイ福音書の方では、タラントの例えというふうにしてよく知られたお話なんですが、お話の展開はそっくりです。そして お話の材料も同じようなものなんですが、決定的にマタイのそれとルカのこれと違うことが一つあります。決定的な違いです。それはこのお話の主人、出てくる主人というのがですね、マタイ福音書の方では神様のことというふうに言えるのですが、今日のルカ福音書の方ではそうではなくって、この今日のテキストの主人というのは欲と復讐心をギラギラとたぎらせる極悪人だということであります。ですからこのお話の中で主人を神様と置き換えて読んでしまうと大変なことになります。ここは気をつけなければいけません。何年前だったでしょうか、その親子さんが教王ヘロデという小説をお書きになりました。読んだ方もいらっしゃるかもしれません。教王ヘロデ、狂った王様ヘロデ。でそこにはこのイエスの時代のユダヤの支配者たちの権力争いがおどろおどろしく描かれておりました。ヘロデを皆さんも聞いたことあると思います。クリスマスには必ず登場するこのユダヤの王様ですが、あのヘロデ王という人ではですね、ものすごく猜疑心が強くって、そして自分の王の地位を脅かす者を徹底的に殺していったんです。そしてローマで王様にしていただいたもんですから、ローマに対してものすごく媚びへつらった人なんですね。そんな王様だったから、つまりこのローマに媚びを売るような王様だったんで、ユダヤ人からとっても嫌われていたんです。でこのヘロデ王はですね、王の権力にしがみついていたもんですから、自分の地位を狙う者はたとえ身内であろうと家族であろうと殺してしまったという、殺害をしたということが記録に残っております。こんな王様だったので、この人を王様にしないでくださいというふうに訴えた人たちがいたんであります。ユダヤの代表者たちがローマにまで直訴しに行ったという記録もございます。まあ、結局それでもヘロデはこの王の位を受けるためにローマにまで出向いていって、当時の皇帝マルクス・アントニウスの好意を受けてローマで王になった人であります。今申し上げたこの歴史談がどうですか、今日の例え話の展開そのものじゃないでしょうか。王になるため遠い国へ向かった立派な家柄の人と書いてあります。それに、そしてそれに反対する人たちがやってきて王にしないでくれと訴える。そして王になった男はですね、しもべを容赦なく殺害する、こんな例え話をイエスの例え話として紹介されているわけであります。イエスのこのお話は神の国のお話ではなくって、これは紛れもなくこの世のお話なんです。今も世界のどこかで起こっているおぞましいニュース事件なんですね。でこれが人間と自然が織りなす歴史であります。どこまでも力を求めて世界のリーダーたちが争う、国が企業が利権を得ようとぶつかり合う、こうした人間の営みはイエスが描いてみせたもう一つの世界、神の国ではありません。イエス様はこの話で神の国ではない国を語ってみせたのであります。礼拝する私たちは教会の暦を歩んでおりますけれども、 こうしたありさまを分かっていながら、この世界のですね、目を覆いたくなるような出来事を分かっていながら、どうすることもできない、そんな思いを抱きます。エルサレムへの途上、神の国を期待して、イエスから神の国ってどんな国ですかということを聞こうとした人たち、それと同様、私どももただイエス様にすがって神の国を祈り求めるしかないのであります。けれども、こうした非道な世界の現実が全てではありません。この世の暦と一緒に流れる、どこか向こう側にあるもう一つの暦をたどりながら、ただひたすら神の国を祈り求めて、私たちは今を生きるのであります。主イエス・キリストは数々の働きを地上で行いました。神の義を語り、神の愛を語り、神の義を示し、神の愛を実践しました。虐げられた人たちに、社会で最も小さな一人とイエス様は関わり、つながり、憐れまれたのであります。そして地上で生活しながら、神の国というのがどんな国なのかをそうして示してくださったのであります。私たちがこのイエスを伝えて、そして少しでもそれを曲がりなりにも自分なりにも実践していくときに、この地上で、私たちのこの社会で、少しずつ少しずつ神の国の片鱗を実現していくことができるのであります。神の国の実現をそうすることで進めていくことができるのです。この世の暦はやがていつか終わりを告げます。どのように、そしていつ終わるのか、それは分かりませんが、確かなことは、神の国はそこから始まるということです。それはこの世の王の支配と権力の終焉でもあります。終わりでもあります。例え話の王様が消えていく時です。誠の王が正義と喜びを持って支配をする時が神の国の到来であります。教会の暦をこうして歩む私たちは、いつかわからないその時、そのことをこうして礼拝の中で日々仰ぎ見ながら、御言葉に聞き従いつつ、イエス様と共に神の国を実現する小さな小さな技に、今週も自分たちのやり方で励んでいこうではありませんか。お祈りいたします。愛する神様、この社会の時の流れだけに身を任すのではなくって、私どもが意識しない背後にあなたの時が流れていて、その行く先に神の国がある、そのことを今日こうして、不思議なこの例えのお話から学ぶことができました。どうぞこの地上にも少しずつでも神の国が実現していきますように、私どもにそこに、参加させてください。そしてやがてあなたの御国がなりますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。